あなたはメスプレーとオスプレーどちらがお好みですか？大人の学校第246回砂の粒赤なめの隊長さんの33個のメールテーマ砂の粒編の回、みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤大蔵でした。
はい、どうもこんにちは、砂の粒です。明日は5月の5日、子どもの日ですね。子どもの日に皆さんどうやって過ごされる予定でしょうか？男の子がいらっしゃるご家庭なんかは鯉のぼりを飾ったりするかと思いますが、うちも小さい頃は飾っていました。なかなか団地に住んでいると大きいものは飾れずに、こうコンビニやスーパーで買った小さいものになることもありましたけれども、やはりあれがあると男の子も嬉しいもんですね。もしもし。
はい。
ダメだな。
やっぱりダメか。
どうもこんにちは、砂の粒です。今日は5月4日、そして明日、今日は国民の休日ということで皆さんゆっくり過ごされたかなと思いますけれども、明日は5月5日、子どもの日ですね。男の子がいらっしゃるご家庭の親御さんなんかはカブトムシじゃなくて鯉のぼりやカブトを準備したりしているのではないでしょうか。どうですか、鯉のぼりいいやつ買いました？
はい、
よろしくお
願いします。鯉のぼりは飾ってます。このぼで飾ってる赤なめと
砂の粒です。
動画配信者の砂の粒さんですね。
どうも。
動画配信絶好調ですか？
まあまあですね。まあまあ、これはやっぱりなんて言いますか、すぐに結果が出るものではないので、根気強くやっていかないといけませんね。
はい、結果とかそういうなんか目標があるんですか？
ありますよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。それはあれですよ。
まあ、目標か。まあね、一つ目標って言われるとあれかもしれませんけれども、はい、やっぱ再生回数が何万回いったりだとか、
はい、
いろんなイベントにもっと及ばれするようになったりとか、
はい、
というか日本でもね、うん、名前が知れたりしたらいいなと思ってますけども、
いいね、そんな、はい、スラノスブさんの、ね、日本でのね、なんかそういう出番のね、足がかりに少しでもなれたらいいなと思って続けているポッドキャスト番組大人の学校なんですが、はい、今回はですね、お送りしますのは私赤なめと
砂の粒です。
はい、砂の粒さん本当にそんな感じでなんかクンニリングス顔で常に動画配信されてるんですか、中国では？
そんなことはないですよ。
あ、そうですか。
ちゃんとしたやつやってますけどね。
ちゃんとしたやつもね。はい。
はい。
メールをね、いただいてる中で、前々回かな、モンさんと全く同じメールの会話をしたんですけど、体調の悪い体調さんからなんですが、
お久しぶりです。
こんばんは。33本のメールを投げます。これを毎日 3から5本、多い時に10本を3年ほど送り続けました。今考えるとバカですね。バカだと思います。これっていうのはですね、僕も隊長さんも、体調の悪い隊長さんも聞いていた総水ラジオっていうラジオがあったんですけど、それが終わってしまいまして、
はい、
体調の悪い隊長さんっていうのは本当にネットラジオメール職人みたいな人でね、メールを本当にすごい数送ってるみたいな人なんですけど、それそんなに余ってんだったら捨てるのもったいないからうちに送ってくださいと、こっちから立候補しまして、でメールを送ってきてもらったという次第ですね。
なるほど。
ということで、メールをこれから33を読むので、
はい。
あと30分のうちで、どんどん答えていきましょう。
一個一個は短いんですか？
一個一個は短いですよ。
ああ、わかりました。
ちなみに、
はい。
このテーマで、このテーマって今回やることは、その前々回ですかね、モンソンと一回やってますので、
はい。
モンソンならではの答えと砂の粒ならではの答えと、まあいろいろ変わってくるんだろうなと思って、ちょっとテストパターンみたいな感じになる。
私はそのモンソンのは聞いてないですからね。
ああ、そうですね。まだまだまだ配信はまだまだ先なので、いいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。じゃあいきます。トークテーマ、一夫多妻。今日もウォーキングしながら聞いております。体調の悪い体調です。日本でも一夫多妻が認められたら頑張りますか？頑張れますか？
頑張る。
頑張りますか？
もうすぐ頑張ると思う。
ああ、まあでも、スマスブさん頑張りそうですね。
すごい頑張ると思う。それは、ちょっと、そういう国に生まれたらよかったなとか、少し思うことありますね。
ああ、ありますか？一夫多妻でも、でも何人まで、頑張れますかね。
いやー、まあそうか、どのぐらい面倒見なきゃいけないのかっていうのがね、ありますけど、まあ、僕
ど
うするちょっとね、もっと位高いあれに生まれたら、皇族とか貴族とかに生まれたら、よかったなとか、こっちのほら中国のそういうドラマ多いんですよね、
はい、
あの中国の昔の、
はいはいはいはい、はい、
それ見てるとやっぱすごいなんか、なんでしょうね。そういう権力者っていうのは、
はい、
ちょっと憧れますね。
ああ、憧れますね。
憧れますね。
まあ今そう、一夫多妻制が認められて、今の妻がそれを認めたとしても、
はい、
日本じゃ生活できないんじゃないかなって思っちゃいますね。
それ、経済的なことですか？
そうそうそう、経済的なこと。
ちょっとね、大金持ちにならないとね。
あとはその子供に対する愛情みたいなのもちょっと。
まあでもまずそれが一夫多妻制だったらそこは割り切るじゃないけどね。
割り切るってか、まあそうだから中国のさ、その皇族の人だから、
はい、
僕が知ってるのは三国志時代の話ですけど、
はいはい、
その曹操みたいにたくさん奥さんがいて、
うん、
まあ。ああ違うか、高級か、高級ってありますよね、中国に。
はいはいはい。
みたいにね、みんな子供は子供で、奥さんは奥さんで、はい、みたいな話だったら、まあいいかもしれないですよね。
そうそう、うん、そういう暮らしは。
確かに。子供はだってね、金さえあればいくらでも欲しいですからね。
うん、僕は子供欲しいっていうふうに、今までにはそんなに思わないんですけど、うん、それは自分の、砂という、うん、砂の家系がぐわって広がっていくことは、
ああそうか、
なんかこう、なんていうんですかね、結構優越感的なものありますよね。
そうですね。じゃあ次です。はい、リセット。今回のリセットは、体の年齢をリセットするならば、どの年齢、過去年代にリセットしたいですか？生まれてすぐか、10歳、15歳、20歳、それともリセットは必要のない肉体年齢ですか？私は16歳の頃の体にリセットしたいです。理由は一番体がスリムでいろんな意味で元気だったからです。
体だけですか？
体だけっていうわけでもないですけど、あ、体の年齢か、体だけです。
体だけだったら、15、6歳ですかね。
あ、そうですか。
確かに。
なぜ？
まあ、脂っこいものが食べられるみたいな感じ。
全く俺と同じ意見です。そうそう。あのね、脂っこいものと大量にご飯食べれるのと、あと、あの辛いものも大量に食っても痛くならない。いや、あの頃から下痢にはなるけど、痛くならないっていうのは本当大事でね。
そうですね。下痢にはなるけども、下痢でも健康な感じがする
から、ね。そう。全然なんか次の日一日は潰さなくて済む。
ああ、そうです、ね。
だって今さ、二日酔いと同じぐらい辛いものがさ、油物とかさ。 ほんと来ちゃうよね。
さっきもね、あの今日もカレー食ったんですけど、はい、それを大盛りで食べて、うわ食べてきたと思って、はい、で、なんか妻がワッフルを買っといてくれたんですよ、はい、ワッフル生クリームがガバって入ってて、でもあんまりも好きだからそれも食べたいなと思って、はい、で一口にかじった後に、明日金曜日でちょっと明日会社の飲み会があるのを思い出して一口にやってたんですね、はいはい、これ15、16歳だったら、
まあ、
行っちゃったんですね。行っても明日の飲み会も全然行けると
思う。15歳だったらでもお酒の飲み
会行かないんだけど、ね、
まあだから20歳ぐらい、15、6から20歳ぐらいか。
そうですね、
うん、
あ、そうですね。
はい、次。あ、奥さん帰ってきてるんですか？
あ、ずっといますよ、今は。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、はい、次、見切り品。スーパーなのでよく見かける見切り品コーナーが好きです。最近はコンビニでも値下げして売っている商品がありますが、ほとんど売れ残りそうな、誰も買わないだろうなという感じがするものばかり並んでいるように思います。人によっては貧乏臭いから買わないという人もいらっしゃると思いますが、食べたい飲みたい商品があれば私は抵抗なく買います。賞味期限なんてその日に食べれば問題ないですからね。皆さんは見切り品を買いますか買いませんか、見切り品エピソードなどありますでしょうか。
買いますね。
中国でも見切り品みたいな制度あるんですか。
ありますあります、あります。まあ、僕がこっちでよく買うのは、あのこっちの日本式スーパーの、
はい、
あのひき肉、牛豚鶏のひき肉が、
はい、肉
大体その夜になると5割引きになってるんですね、
はい、
でひき肉ってね、こっちだとね牛のひき肉とか中国のスーパーに売ってないことが結構あるんですよ。
うん、
鶏もないな、
うん、
豚はあるんだけども、で、まあ、ひき肉が結構貴重っていう感じがするのと、はい、あと肉は冷凍しておけばいつも使えるじゃないですか。
うん、
だからこれはこれいつも買うやつですね。
だ
からあの例えばお菓子の町おこだっけ、
はいはいはい、
ああいうところにもあるじゃないですか、見切り品みたいなやつ、レジの近くとかに、はい、あれは何度か買ったことがあるんで、やっぱり見切り品になるだけの質だなっていう。
お菓子ってそんな賞味期限近づいてくるとまずくなるの？
いや、っていうかあの、あ、売れなかったんだなっていうか、あ、
商品的に
売れない理由が分かるなっていうのが質だったりするので、
味が、
ね、私の町岡もちょっとあまり今は買わなくなってきました。
でひき肉なんてさ、中国、あのこれはまだまだ偏見なんだけど、中国のひき肉なんてさ、
うん、
形がないからさ、
うん、何か分かんないって
こと。そうそうそう、そんな気がするんだけど。
それはでもこっちの人もわけわかんない、肉食いたくないからね、ちゃんと牛は牛の味がしますよ。
あ、
はい、
ね、
はい、うん、大丈夫なはずです。
わかりました。はい、
はい、
ヒゲ剃り。私はカミソリ派です。昔は電気カミソリを使ってましたが、ヒゲ、
はい、
剃り残しが気になるのでカミソリに変えました。最近電気カミソリの方が楽だという話を聞くのですが、皆さんの中で電気カミソリを使われている方がいましたら、良い点悪い点などを教えてください。僕も T 字しか使ったことないです。
これ
T 字ですよ。
その手でやるやつ、
手でやるやつですよ。電気カミソリなんか使ってるんですか。
僕ずっと電気ですよ。
ヒゲそんな濃いんですか。
いや、濃くはないですよ。もちろん全然濃くないんですけど、それほっといたら生えてきますから。それはここもやる、あの鼻の下もやるし、顎もやりますし、もうあれですよ、この電気カミソリ、電気シェーバーは、うん、あのアルバイトしてるラーメン屋を辞めるときに、中国マスで辞めるときに、
はい、
店長さんたちからブレンドしてもらったもので、
え、
それまだ
そのラーメン屋っていうのは僕と一緒に働いてたラーメン屋ですか。
そうそうそうそう。
じゃあ20代
の頃ですね。ヤクザみたいな店長さんからもらったんですよ。12年ものですね。悪いところは、まあ歯を変えるのがめんどくさいかな。
あ、そんなのあるんですか、電気シェーバーって。
歯を一応変えなきゃいけないんですよね。まあ何年か、僕は そんなにひげが濃くないから、壊れるあれも、なんていうんですか、頻度もすごく低いんですけど。
うん、
あと悪いところ、まあ、旅行 に行くときとかに僕 T 字でやるとね、もう手順全然慣れてないから僕ちぎれちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
もうできない。だから旅行のときとかいざというときに T 字やんなきゃいけないときに怪我をする確率が高い。
すごい細かい話しますけど、顔とかもう剃るんですか？
顔剃らないです。顔は剃らないです。
あ、そうですか。
あ、まあ、剃らないですね。
やっぱり
何でも剃ってないの。
それ文化の違いかもしれないけど、僕は T 字しか使ったことないから、
はい、
お風呂で、あ、今日はひげをちょっと剃ろうかなって思う日は、もう顔中やりますよ、T 字で。
ああ、そうですか。気持ちよさそうですね。
いや、全然気持ちいいのかどうかも、その電気シェーバーを一回も使ったことないから。
一回もないですか？
一回もないですね。
それもすごいな。
だって、身近にないですか？だって、友達に借りんの？
うん。
友達に借りんの？電気シェーバー？
すいません、ポシティ、一回使ってみたかったら、借りた方、買うより借りた方がいいでしょ。
でも貸すの嫌だって言いそうじゃないみたいな。
それは、もう俺はいいですけど。
そう。
でもそんだけ長かったら、
あ、
電気シェーバーだと取りにくいでしょうね。
いや、だからそうそうそう、鼻の下はヒゲ蓄えてますから。
はい、
いいんです。
それ蓄えてるって言っていいレベルですね。
あ、こっちは蓄えてますね。あ、この辺はあれですよ、剃ってますよ。
毎日？
いや、全然毎日じゃないです。週に1回か2週間に1回ぐらいです。
ああ、失敗しません？
全然出ないですよ。
あ、じゃあもう、
その上だって、そのカミソリは、10年ぐらい使ってるかもしれない。100均のカミソリとかみたいな。
それ同じやつをですか？
まあ、そう、買ったことない
もん。同じやつを10年も使えるんだ。錆びたりしないですか？
錆びてても剃れるから。
はぁ。
てか、買えないんだよ、あんまり。やっぱね。
ああ
、じゃあ、次。ヒーローごっこ。男の子ならヒーローに憧れます。私が憧れたのは月光仮面やウルトラマンでした。月光仮面になるために風呂敷を顔に巻いて父親のサングラスをかけたり、ウルトラマンになるためにスプーンを目に当てたりして野山を走り回っていました。視界が悪いので木などに頭をぶつけたり、石につまずいて崖から転げ落ちたりしていました。今思えばよく知らなかったものだなと思います。皆さんが憧れて真似をしたヒーローやそのエピソードについてトークしていただけないでしょうか。
ではもうあれでしょう。でしょ。
それ何？孫悟空。そうですね。
他はもう。
でもこれはこの間も話してない。へん。
あ、これか。仮面ライダーですか。仮面ライダーの変身ポーズは確かにやりますね。
ムカつくっていうか、この動画の録画っていうか、ちゃんと写真撮りたいんですけど、何回も言ってますけど、
はい、
今でもあのパーカーの袖ちょっとなんかさ、ちょっと伸ばしてあの可愛い子ぶったり、なんて指しか出ないような感じにしてるんだ。
ね
え、本当に。おいしいですか？こう、おじさん。
無意識だ。愕然とするね。
無意
識。
本当に、で、愕然するでしょ？愕
然するわ。
いや、僕もあなたに言われて、僕も愕然とすることありますけど、本当だよ。あなた、今でもずっと可愛い子ぶってるんだ。はい、次。
はい、次行きましょう。はい、
ハンバーグの具。
ハンバーグの具。
はい、うちでは豚と牛の合いびき肉でハンバーグを作ってます。肉の容量を減らすために、逆に言うとかさ上げするために玉ねぎを多めにしたりパン粉を入れてみたりしますが、ハンバーグに入れる肉以外の具でおすすめの具ってありますでしょうか。
うちはね、妻が玉ねぎのアレルギーなので、うちでハンバーグ作んないんですよね。
玉ねぎがないとハンバーグ作れないの？
いらない。
玉ねぎなしでいいんじゃない？
で 多分そう、玉ねぎが嫌いだって理由でハンバーグ作ったことないね。
いや、あ、まあ家で作るハンバーグってあんまりうまく作れるかっていうと難しいもんね。
ああ、まあ店で作った方がうまいかもね。
そう、だからわざわざ作る必要はないかもしれないけど、
作る、まあずっと前に自分でナツメグを入れますよね。
ああ、はいはい、はい、
ナツメグと玉ねぎと小麦粉と卵と、
いや、よく知ってますね、作り方。あの一回ね、妻が作ってくれたハンバーグで、
ごめん、パン粉か小麦粉じゃないよ、
うん、俺がそのな、妻はね、
はい、
豆腐ハンバーグとか、
あ、
その野菜がたくさん入ってる人参とか玉ねぎが入ってるハンバーグとかを作るんですけど、
うん、
肉をたっぷり入れたハンバーグを作ってほしいって言ったことがあって、
肉をたっぷり入れたハンバーグ、は
い、まあだからほとんど肉みたいなハンバーグを作ってほしいって言って作ってもらった時に、サンドイッチっていうんですか、あのパ、あ、違う、ハンバーガーか、
うん、
ハンバーガーを作ってくれたんですよ。
はい、
それはうまかったです。
ハンバーガーを作ってくれたの。
うん、そうそう。だから、家で作っても俺は何も入れない方がハンバーグとしてはうまいんじゃないかなと思うんですけどね。
何も入れないってのは玉ねぎも、
いや、玉ねぎは入れてたのかもしれないけど、余計なその豆腐とか人参とかさ、
ああ、肉オンリーのやつが、
そうそうそう、肉オン
リー、肉と必要なもんだけを入れたやつが美味しいってことで、そうですね。豆腐とかあるとね、
だってそしたら豆腐横に置いて、そうそうそう、そしたらその1個分湯豆腐食べるから、
ああ、そうね、こっちはこう、もう肉がつくぜっていう感じで肉が準備してますからね。
ハンバーグプラス冷ややっこだったらいいけど、豆腐ハンバーグにするんだったら分けてほしいなっていうの。
ああ、本当にもうベジタリアンみたいな感じなんですね。
そうですね、なんかそんな感じなんですよ。じゃあ次、カレーは辛い？はい、子供向きのカレーと呼ばれる星の王子様カレー、アンパンマンカレー、プリキュアカレー、ポケモンカレーなどいろいろありますが、うちの娘が3歳の頃に初めて食べさせた一口でまずい、うちの娘に3歳の頃に初めて食べさせましたが一口でまずいと拒否されました。その今まで言ったその星の王子様からアンパンマンプリキュアでもね、大人が食べてもまずいですが、これはメーカーは子供の味覚能力を舐めているのですか。話は戻して、うちは今ではハウスバーモントカレー、甘口でカレーを作っています。私の子供の頃も同じハウスバーモントカレー甘口でした。中学生か高校生の頃からでしょうか、気がついたら中辛で作っていました。そこで今回のトークテーマは、辛口カレーか甘口カレー、違う、甘口カレーから辛口カレーに変わったきっかけは、でお願いします。またはカレーは辛いが正義ですか、甘いが正義ですかということです。
あ、日本のカレールって本当に美味しいですよね。
あ、まあ、日本でしか食べたことないけど、僕はインドに新婚旅行で行きましたけど、インドのカレーはもうカレーじゃないですよね。
インドのカレー、あ、グリーンカレーとかはあれはインドじゃないか、あれはベトナム
か、もうね、ああいうんじゃなくて、もうスパイスで煮込んだやつは全部カレーっていう。
ああ、じゃあ全然違う料理ですね。
日本のカレーは本当においしい。
カレールー、もう僕も今もう帰るたびに絶対買うものはカレールーですね。
ああ、
いろんなね、海外、海外在住者はね、きっとみんなそうだと思う。
中国ではカレーライスはないんだ。
僕来たばっかりの10年ぐらい前はなかったですけど、
うん、
あのね、カレーもこうすごい浸透してきて、今はスーパーでもバーモントカレーを売ってるんですよ。
でも
やっぱりね、こっちのもん、こっちのハウスはこっちに進出して作ったもんだから、こっちの味になってるのね。
中国人の、
そうですね。で、うん、それはやっぱりね、なんか色もやた黄色いし、
うん、
生美味しくないから、やっぱり買って帰るんですけど。うん、もうなんか、いや、すごい安いさ、日本のカレール
ー。日本のカレールー買うとしたら何買って買いますか。
いや、もう全部美味しいから、
何でも
いい、とりあえず セール中のものを買います。クマロとか熟カレーとか大体セールに
あ
って、
あ、そうなんだ。
何種類買うって、まあ、ちょっといいものも買うときには、
あれじゃあスランツブさんあれか、自分の実家のカレーといえばこれっていうルールはないの？
あ、知らない。何使ってたか。
あ、そうなんだ。
うん、それは多分俺と同じセール品のもの使ってたんじゃないか。
そんなことあるかね。あるか
も。知れてないと思うよ多分。今日はこれにしましょうっていう感じじゃない。
そう、
うん、
俺は子供の頃からうるさいやつだからな。
子供の頃から玉ねぎは甘いようにしてくれとか言ってた
の。言ってたよ。言ってた。
子供の頃から親に玉ねぎは甘い飴色まで炒めないよとか言ってた。
小学校に入って調理実習とか習うじゃん。
はいはいはい。
だからそれで、ああそうしたらいいんだと思って、野菜炒めって俺が小学校で作った野菜炒めが一番美味しかったと思ったの。
あ、そうです。
そうです。うちはジャワカレーの中辛でしたよ。
ジャワカレー。ああ、ジャワカレーはなんか他のカレーと比べて何か特徴あるんですか？
いや、スパイシーなんですか。
あ、スパイシー。
うん、スパイシーです。
スパイシー、
うん。ちゃんと辛い、辛いですね。
スパイシーとかってよく恥ずかしげもなく言いますね。
じゃあ次。タイミング。
ジューシー。
タイミングのいい話。偶然という言葉で片付けられるかもしれませんが、東京に行った時に駅に電車が到着したら乗り継ぎの電車がちょうどやってきたということを多数経験しました。東京では当たり前なんですかね。皆さんが今まで体験したタイミングのいい話っていただけないでしょうか。
ああ、それあれですか、中央線でお茶の水じゃねえな、なんとかなんだっけ、あそこの四ツ谷とかまで行ったら、はいはい、総武線が、
ああそういうこと
みたいな、うん、なるほど。タイミングのいい話、あれじゃないですか。私自分あからさんのことで覚えてるのは、
はい、
あのコンビニかどっかで買い物をした時に、はい、現金でね、で、あの386円ですみたいなこと言われて、はい、であからさんが財布に相当386円小銭が入ってて、
はい、
俺が後ろに並んでたんだけど、俺がこう振り向いて、これ2回目。
それちょっと待って、それさ、うん、いつの話？
バンドやってた頃ですね。
ここ1年以内にもう1回あったから3回やってるのか。
よかった。すごい嬉
しかった。いや嬉しかった。俺もそんな顔してたよ。俺店員さんに言いたかったもん、ね、全部出して、財布の中から小銭全部出して、一個ずつ出してって、すごい揃った
。言いたくなるね、そしたら。
おい、言いたくなったけど今言えなかったですよね。
ああ、言ってもいいと思う。
そう。
はい。
そうですね。はい。食べ物の価格。例えば牛丼やステーキ、コンビニのおにぎりなど、それぞれの食べ物で高いと安いの境界線はどこにありますか。私の場合、牛丼は400円だと高いと感じます。ステーキは食ったことがないので分かりません。おにぎりは具の内容にもよりますが、100円以下だと安いというか許せる値段だと思っています。
はい、
ニッパーを、今ペンチをいじって、
いやちょっと日本円のもうその感覚はあんまなくなってしまったな、
ね、この辺はちょっと伝わりにくい
感じ、ね、もう日本で買い物するときはあんまり考えないですね、その辺は。旅行気分だから。
でも中国で住んでるときに、これはいくら、これはいくらっていう基準は何かあるんですか。
そうですね、考えると、昼の弁当とかですかね。
昼飯代はいくらまでみたいな。
昼飯は今上海で仕事をしてるんですけど、はい、
中国の一番都会ですよね。
そうですね。で、
物価高そう。
前蘇州で仕事してた時、やっぱね、物価が全然違うんですよ、
うんうんうん、
で蘇州で仕事をしてた時には、うん、昼ご飯がもうその辺の弁当屋さんみたいなとこで、はい、12元とかで食べられるんですね。12元っていうと大体 200円いかないぐらいだと110、150円、180円かな、
はいはいはい、
で今ちょっと映ってもう上海のど真ん中に今仕事をしてるんで、はい、そうさすがにね物価が全然違うんですよ。で携帯のアプリで出前とかをいつも頼むんですけど、
はいはい、
いっぱい探してでもね30元を超える店が多いんですね。30元を超えるってことはそっちの2倍以上になってるわけですよ。
そうですね、
昼ご飯が、
うんうん、
最初はこれもびっくりして。
でもいや僕の感覚からしたら上海っていうのは日本で一番中国で一番栄えてるわけでしょ。
そうです、そうです。
だからそれ日本とあんま変わんないんじゃない。
そう変わんない変わんない。だってもう30元500円とか600円とかになるからこう飯の値段が、
うん、
だからまあ日本と変わんないなとも思ってて、でも探して探して30元はやめようと、うん、だから今境界線は30元以下、
30元っていうと日本
円で、うん、30元以下の店にしようかなっていうふうに思ってます。
日本円でいくらですか。
480円から500円ぐらいでしょうかね。うん、
はい
はいピンとからね、ピンとこない話ですいません。
いやピンときますよ。だっていや僕は日本で一番物価が高いですよ多分。渋谷だから。
渋谷ですもんね。何食ってるんですか昼。
中国で言ったら、ね、違う、日本で言ったら上海ですよ渋谷は。
はい、何食べてるんですか。ケバブとかですか。
でもなるべくさ安く抑えたいから、
はい、
あのお弁当を持ってかないときは、
ああ、
リンガーハットです。
ああ安いんですかリンガーハットって。
620円だったかな。
ああ、
で麺2倍まで無料なんですよ。
ああそれはいいですね。
その上僕ポイント貯めてるんで、
はい、
10回行ったら1杯無料なんですよ。もう俺すでに2回無料体験します。
なんか僕昨日ヤフーのニュースで見ましたよ。なんかそういうファーストフード店で満足度が高いランキングみたいなやつで、はい、1位が丸亀製麺になってました
ね。ああ人気ですよね。
すごい安いみたいですね。
いやーでも、その丸亀製麺の中でその安いメニューというか、そのでもトッピングであれじゃない、天ぷらとか作るじゃない、
はいはいはいはい、
そういうのやんないでさ、
うん、
だって俺らが二十歳ぐらいの時だったらさ、
うん、
かけうどん一杯頼んで、
うん、
それにさ揚げ玉とネギ入れ放題だからさ、
はいはいはい、
そしたらそうするじゃん、
うん、
そしたら200いくらだよ。
ああ酢うどんの場合だってことですね。
そう
ああまあちょっとね何かトッピングがないと。
やっぱり僕たちが行っちゃうとさ35歳ですよ。
ああ世間体もあるしね。
そういや世間体もないけど野菜の天ぷらと、
うん、
なんか
おにぎり1個とか
おにぎりにするか、その、うん、エビだか鶏だかそういうさタンパク質系の天ぷらなんて入れちゃったらもう600円超えちゃう。
ああそうか、そしたら変わんない。じゃあそしたら麺2倍のリンガーハットの全然いい。
そうですよ、野菜は取れるし。
そうか、いろんなもの入っちゃんぽんですからね。
そ
うですよ。
それか680円の野菜炒め定食をいつも頼むところがあるんですけど、
はあ、
そこに行くか。
そこは冷たくないですか、そのおかずは。
おかず
冷たく、おかずはちゃんとあったかいですか。
あったかいですよ。だってもういちいちラーメンと一緒でね炒めたそばが出てきますから。
ああそうですか。じゃあね、文句クレーム言うこともなく。
そうですよ。それと僕たちの友人の葉山が仕事してるラーメンナギが渋谷にもあるんで、会社の近くなんで。
ナギはでも昼飯にっていうか、
僕は昼飯に、あそこも大盛り無料なんですよ。
ああそうなんだ。
大盛り無料でなんかポイントカードもあるんで、あそこも無料体験僕2回してますから、二巡してます。
そうです、得したり顔ですね
そうです
はい、
じゃあそんなに変わらないってことですね、日本でも。
そうですね、
はい、僕たちは日本でも中国でもトップクラスの場所に住んでるからね。
住んでないけど。
住んではないわ。
働いて
る。奴隷みたいに働いてますから。
そうですね、はい、
はい、継続は力なり。子供の頃から続いている未だに止められないこと、何年も続けていることなど語っていただけないでしょうか。私はまだ4年目ですが、毎朝のご飯はオートミールを食べ続けています。オートミール 50g にお茶漬けの素1袋に牛乳 200cc を入れてレンジで2分チンしています。すぐに飽きるかと思いましたが、意外にお茶漬けの素の塩味が口にあったのか今も続いています。皆さんの続けているもの、続いているものについて語ってください。
続いているもの、バンド、今のバンド、ハピーバースデーのバンドは、もうすぐ4年ぐらいなのかな、メンバーチェンジがあったけども、思いつくのはそれぐらいですね。
私も、まあ、これはモンさんとも話したけど、この大人の学校がそろそろ250回なんで5年やってるんです
ね。素晴らしい、これは素晴らしいですよ。
ありがとうございます。ちょっと
履歴書に書きたいね、これ。
あ、履歴書にね、そうですよね、
書きたいね、これ。
ちょっとおしっこ行ってきていいですか、一瞬。
あ、どうぞ。これは素晴らしいですね。ね、なかなか250回も続けられるものではありませんから、そこは、内容がどうであろうとやったっていうことは評価されるべきですよね。皆さんどうでしょうか、250回以上続けてるものありますか。そこの君、ないでしょ。なかったら赤鍋さんを校長と崇めて250回以上なんかやってるんです。頑張れ。あ、はい、子たちも若いってのはね、いいことですから。では、ここで一曲歌わせていただきます。よいしょ、あれ、よいしょ、やべえ、ここでまあしょうがない。それでは一曲いきましょう。少年、
奥様の料理どっちが美味しい？母親の料理は思い出補正がかかっているので、母親の料理の方が美味しいと感じるのですかね。それでも奥様の方が美味しいと思う料理があると思うのですが、奥様の料理の方が美味しいという料理を自慢してください。これは本当、のぼさん、あ、のぼさんじゃない、ごめんなさい、会長さんの、はい、言ってることすげえわかりますけど、母親の料理はうまかったとは思ってないけど、でもやっぱり人の料理食べるとさ、なんか、あ、この味じゃないんだなって思っちゃった時に、ふと、あ、俺はうちの母親の味に流されてるんだなって思うことがありますよ、いい意味でも。
そうですね、まあでも別物だな、やっぱり。ちょっと、まあそれも国籍が違うっていうのは。
それはそうですね。
別物かもしれないです。でもカレーは同じですね。同じだな。同じですね。まだ子供の頃の方がやっぱ甘かったかもしれないですけど、それはルーが違うだけの話で。こっちの方はうまい。ちょっとないかな。
比較対象ではないね。
比べる。術がないというか。
そうですね、う
ん、だって鶏丸ごと一匹日本でスープ作んないでしょ、親は。
作んない
それをやるから。
確かに、はい、次、カラオケの得点、
はい、
私のカラオケでの人生最高得点は93点でした。曲はマジンガー Z のテーマでした。皆さんの最高得点を自慢し合ってください。
点数は覚えてないけれども、私は要さんと一回柏のカラオケ屋で CD を作ったことがありますね。
ああ、ありますね、はいはいはい、
あれは僕も今でも大切に撮って時々聴いていますよ。
それは関東撮った CD ですか。
いや、2人で撮ったやつです。
ああ、そんなのありました。
シーナリンゴの プス。
はいはいはい。ギブスって、ホーサスですか？
違う。あの、違う。ギブスは、ちょっとそれ歌ったから忘れちゃったじゃん。なんだっけ？
それ歌ったから
忘れちゃった。今、朝の山手通りしか出てこない。
僕は今でもスナックでそれ歌ってますから。違います
か？どこだろう？あ、そうですか。なんだかギプスはほら、なんだっけ、雷とか鳴ってるとこでさ、シニアリングはギター弾いてるやつ。おー、サスしか出てこないって
言ったよ。あれギプスじゃない？
違う、それは、ただこの空き箱を捨てるでしょ。
調べちゃっていいですか？
ギプス。I never be 違う。
ギプスだね。
ギプスと、あと僕の歌ってるフラワー、ラルクアンシエルのフラワーも、あと何か入ってたな。で、あの、ジャケットというか、ジャケットじゃないわ。CD に、
はい、
CD の模様みたいなの選べて、
選びますね。はいはい、
トカゲの模様にしたんですよね。
はいはいはい、
ラルクアンシェルの剣と同じだって
ギターに、ね、書いてあるやつです、ね、
それは覚えてるけど他はちょっと点数覚えてない。
点数は覚えてないですね。ギブスってどういう歌詞だったかな。あれ、私が小言にいいじゃない、 Don't you think
あのですね、はい、
昨日っていうか僕は iPhone の中にシナリング最近はずっと入ってるんで、
はい、
昨日もあの息子と家のね、あの模様替えをしてた時に外で木に塗料塗ってたんですよ。色塗ってたんですよ。
はいはい。
それずっとあのシナリングを聴きながらやってたんですけど、
ああ。
この歌を歌いながらやりましたよ。
ギブスですか？
ギブスも歌いました。
うん。
で、ギブスもスナックで
毎回。塗ってーって替え歌したんですか？
え？
塗ってーって替え歌しながらやってたんですか？
ああ、それは言わなかったな。
そうだったら子供喜ぶんじゃないですか。
ああ、喜ぶ。
そうでしょ。
うん。じゃあ明日それやってみますね。
受けないと思って怖がって言わなかったんでしょ。
違う。いや、本当に子供はそういうのくだらないこと受けるからね。
でしょ、きっと受ける。
うん。いや、そのおかげで歌が好きになるんだ。はい、癖。自分の癖は気がつかないものですが、他人から指摘された癖、または他人に指摘された癖、その中で面白い癖に出会ったことありましたら語ってください。あ、またお互いに気がついた癖はありますか？
これかな。
うん、さっき言いましたけどね、袖ですね。
はい。
あと僕はちなみに
パーカーの袖を、手が半分かかるぐらいまで伸ばす。
本当35歳でおっさんです
よ。いやいや、でも言うんだって内田裕也とか多分そうじゃない？こんなやって。
いや、やんないでしょ。
やってるよ。
内田裕也逆にやってたら、あ、うち、裕也さん、ちょっと意外とあれですねって言ってみんな、尊敬度が減ってるんじゃない？
ハイドとかもやってますよ。ハイドは。
ハイドとかやってるよ。
そう。
知ってるよ。
キヨさんもやってるでしょ。
まあ、ハイドとかキヨ
さん。まあ、考えたら、あれだし、俺ら10歳ぐらい上でしょ？
いや、だけど、偏ってるよ。
どういうこと？
ハイドとかキヨさんと、あなた、俺は3人
しか。いやいやいや、あんただって。いや、それはさ、それはそう、第一線で活躍してるかしてないかの違いだけであってさ。
え？何してないか？
第一線で活躍してるかしてないかの違いだけであって。
いやいや、まあまあまあ、そうだけど違うよ。キヨさんとか、その、ハイドがやってて、それを俺が恥ずかしいと思うかどうかっていうのは、第一線で活躍してても恥ずかしいと思うよ。
じゃあ、私はまあ、それをそう思ってないってことですよ。
だって俺、じゃあ、今度会った時やるからね、俺。ずっとこうやって意識してやってるから
ね。君ね、あのね、今やらせて気づいたけどね、やっぱりね、僕は、それをやっても、あの、 じゃなくて、君はそうやって袖今伸ばしてるけど、それと顔がやっぱりね、全然マッチしてないんですよ。
マッチ
するようにマッチするようにやってるから、
だから
僕はこれでも結構自然に見えるでしょ。
だから全体でプロデュースしてるってこと。それもその袖も含めて自分の顔とか
全体を考えてあのやってるから。
あ、じゃあフィットしてるの、その
キャラクターって。近くはあなたにはフィットしてるはずなんですよ。
あ、そうですか。まあ、
君はもう
分かりました。
でもほらキャラが違うじゃないですか。
いや、それはそういうのは、まあ、もちろんいろいろ個人あるからね。
そう
あるけど。じゃあ次回ちょっと俺頑張って覚えてたらやりますね。
お願いします。
はい、一番乗りしたいもの、一番乗りしたいものは少女、他にはありますかって。
一番乗りしたいもの、
はい、
一番乗り、お風呂とかそういうことですか。
うん、隊長さんは少女って言ってますけ
ど。少女
隊長さんはあの娘いるはずなんですけど、そんなこと言ってて大丈夫なの
すごいですね。僕は一番乗りでも少女ってことは出てこない。すごい、
出てこないですよね。
一番乗りっていうか、ま、それずれてないんだもん。一番乗りしたいもの、なんかあるかな。一番乗りしたいもの、風呂別にそうでもないな。これは先にやりたいぞ。料理が来た時に食べたい。そんなな、暑いからダメだな。
いや、俺はあったかいから今、あ、ちょっとピンときましたけどね。あ、確かにと思って。でも、
まあ、全然ダメだな。一番乗り、ちょっと待てよ、出るか出るか。
一番乗り、乗り物っていうわけじゃないんだね。
電車の席どうでもいいな。あ、むしろ後でいいぐらいだな。
あ、この間、そうだ、これはね、もう前回もモンさんと話しちゃったんだけど、
はい、
クラスで係決めるみたいなやつで、
はい、
絶対誰かがやんなくちゃいけないやつとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
っていうか、自分に絶対回ってくるもの。
うん。
それ最初の方に済ませておきたいから、あ、俺それやりますって言っちゃうっていうのはあるかも。
ああ、マジか、マジで。小学校2年生の時のテレビ電気係がそうでしたね。
何係？
テレビ電気係。
テレビ電気係？
テレビ電気係は電気のスイッチを押したりとか、テレビのスイッチをつける係。
そんな係あんの？
そんな係あったよ。だから俺教育番組とか見るでしょ、
はいはいはいはい、
その時にテレビがこう教室の、
はい、
教室か学生側から見て左上に置いてあるじゃないですか、
うん、そう
です、
ね、先生の吸ってありますよね。
それをちょっとこう斜めに、うん、みんなで斜めに少し引っ張り出して、
うん、
そのテレビのスイッチをその時もう引く感じのスイッチだった
んで、はいはいはいはい、
そのスイッチをこう引いてつけたりテレビをしまったり、その係は一人しかいる。
そうか、小学校ってあれか、全教科同じ先生でやるんだっけ。
気持ち悪いな、気持ち悪い
なんでか気持ち悪かった、どうした。
袖袖袖
え、さあ、袖それ伸ばしてた
気持ち悪いな。
明日も奥さんの前でやってみるわ、妻の前で。
それやっぱり
でも長袖じゃないからな、昼間は。じゃあ、まあ、はい、
自分の特別感を思い知って
今。あ、そうですか。じゃあ電気係がちょっと、はい、
はい、
でも時間がなくなってきた。賞味期限切れは何日まで OK？ 卵や魚、肉、弁当などの賞味期限ですが、何日何時間までだったら OK ですか。私は卵なら5日くらいまで、魚や肉は1日、弁当なら 2,3 時間まで、それを超えると大丈夫だと思っていてもお腹が反応してしまい下痢になります。皆さんのセーフラインはどの程度ですか。
乾物とかお菓子とかだったらもう 2,3 ヶ月でも気にしないですけど、
1年でもいけますか。
うん、さっき挙げたようなものは もうちょっとでも切れたらダメですね。
ひき肉
とかも、あの冷凍だったらいいですよ。もう冷凍だったら何でもいいけど、あとはもう、もうなんかね、賞味期限が切れて、で乾物とか乾麺とか別にいいでしょ、そんなの味がちょっと変わるぐらいだから、はい、でも他の生物とかを弁当とか、それを賞味期限が切れてると知って、知ってでもったいないなと思って食べて、それでもし腹を壊した時の自分が非常に愚かだと思うから。
あ、それはそうですよ。 あのさ、日本は賞味期限から消費期限っていう表記に変わったんだけど、それって知ってる？
変わった？
もう何十年前以上だよ。
それ賞味と消費とどっちもあるんじゃないですか？
今消費期限しか書いてない。
あ、そうなんですか。
うん、中国は書いてありますか？
なんて書いてあるんだっけ、なんとかダウチ。
でも
書いてある、
1個しか書いてない。
そうです、書いて、うん、1個しか書いてない。いえ表記法ですか。
うん、そう。じゃあ 前は日本はさ、賞味期限と消費期限2個書いてあったけど、
気にしたことちょっと持ってくる、ちょっと待って、気にしたことない。例えばこれはスパゲッティのソースですが、
はい、
保湿器、
保湿、あ
保つ質の器。こっちは何だろう、こっちは、保湿器ですね。はい、保湿器だけみたいな。でも、まあ、違うのが日本だと、
はい、
この日までにっていうのがまず書かれてますよね、ずっと生ハムでも。
これは賞味期限、美味しく召し上がれる期限ですって書いてある。
ですね、それがドーンって書いてありますよね、はい、そう。でもそれってドーンって一箇所にボンって書かれてる場合、はい、こちらだとそこには作った日のことが書いてあるんですよ。
ああ、製造年月日、ね、
書いてあって、で保湿月を見ると、はい、30日とかって書いてあるんですよ。
はいはいはい、
だからそれを最初はちょっと見よく見間違えたりしました。
うん、でもなんかその方が親切な気もするけどね。
そう、まあ僕、まあ慣れてるからかもしれないけど、僕は日本の方が分かりやすいですけどね。
そうですか。だってこれ賞味期限だから、
うん、
あの一時期この賞味期限っていうのは消費期限と違うっていうことですから。
は
い、うちの
消費期限も書いてあるんですか？賞味期限だけでしょ。
書いてなかった、これは書いてなかった。だからこれは、うちだったら、うちの妻だったらね、賞味期限は5月10日って、5月10日って過ぎてねえか。
過ぎ
てないですけど、これ開けてないとしたら、多分6月10日とか、まあ見た目が変になってなければ、全然食えます。
ああ、冷凍できるんですか？できますよね。
まあ要冷蔵だけど、冷凍もできるけど。
それ、普通に美味しそうですね。
でしょ。
それ生ハムそのまま食べられないの？
230円とかですよ。
安いな、うん、なんでそんな安いな日本は。
でもなんかさ、日本物価高いと思ってたけど、うん、こういうの安いよね。
あれめちゃくちゃ安いよ。それすごく入ってんじゃん、ね、
だってでもこれ居酒屋で食ったらさ、こんなんでさ、1000円とかさ。
ああ確かにそう。
ふざけてる。
安いよ、家でご飯食べようっていう気になるよね。
なるね。はい、次。へそくりという名の貯金。私は買い物をした時のお釣りで500円玉が財布に入ると絶対に使わないように貯金しています。1年で6万前後貯まります。皆さんが実践しているへそくり貯金の仕方を紹介してください。これもなんか中国だとそういう文化なさそうだし、その前にも聞いたけどさ、小銭とか使わない、金、ジャブとか使わないと。
全部電子マネーなんで、もう小銭貯金とかそういう概念な、まあ、それでもまあ昔使ってたね、小銭とかがあるから、はい、それを一箇所に置いといて、近くの八百屋に行くときにはそれを持っていくとか、
あの、過渡期の僕が聞きたいことがあるんですけど、
はい。
あの、はい、日本はそういう、あの、小銭文化がそろそろなくなる過渡期なんです今。やっぱりあのアップルペイが 入ってきて、その前からドコモとかはそういう ID みたいなやつやってたんですけど、ほ
ん
とね、アップルっていうか iPhone の力大きいなと思うんだけど、電子マネー化がいろいろ進んでるんですよ。
でもアップルペってさ、クレジットカードをじゃないとダメなんですよね。
まあまあまあ、それだからアップルペイがきっかけでっていう話ね。
あ、他の電子マネーサービスももう結構来てる、
あとその結局アップルペイで払えるそのなんだサービス会社が増えてるとかさ、結局アップルペイっていうのはそのカードを使ってっていうよりもその iPhone の中にも RFID その電子マネーを読み取る機構を入れたっていうことなんじゃないの。もともと携帯、日本の携帯ってその RFID っていう機能があって、ドコモとかで出てる携帯とかは。
お財布携帯とか。
お財布携帯、そうそうそう。だから、もともと iPhone に入ってないのがおかしいぐらいの話だった。
ああ。
日本は。で、やっとそれが入ったみたいなことで、だから、いろんな銀行だったりとか、JR とか電鉄とか、なんかね、そういうのを感じるとパスモはね、パスモって中国では馴染みないかもしれないけど、
はい、スイカみたいなやつでしょ。
そうそうそう、スイカは JR で作ってるでしょ。
はい、
パスモって東京メトロとかなんかいろんなさ地下鉄の団体がたくさんあ
って、はいはいはい、
それが共同して作ってるんだって、
はい、
だからパスモってリーダーがいないらしいの。だからパスモはやっぱりまだあのその ID 化されてないっていうか、アップルペイに対応できないんだよね。
それは大変だね。パスモをずっと使ってきた人は。
僕はそうなん
です。うしかないね。それさ、俺ちょっと自分が不安になったことがあって、はい、今こっちで、全部電子マネーでやってるんですけど、はい、その日本に帰った時にも結構もうこっちの電子マネーアリペイとかっていうんだけど、はい、アリペイとかが使えローソンとか使えますよとかって出てきてるのね。
知らなかった。
成田空港だけかな。でもなんか出てきてて、で使うんだけど、使ったらそのアリペイは中国のサービスでしょ、でアリペイを海外で使うのは中国人だけに限られてるのよ。アリペイをなんていうか申請登録するときに身分証明書とかで申請登録するんだけど、もちろん、で外国人がパスポートで申請登録していると、海外でそのアリペイを使おうとすると できませんってなるのね、このサービスは海外でこれをサービスをご利用になるときには中国人、中国大陸の人しか使えないようになっていますっていうふうになって、
そのアリペイのサービスを作ってるのは中国の会社なんでしょ。
中国の会社、でまあ、中国国内では全くこれも問題なく使えるんだけども、海外にいる人ってダメなのね、でじゃあ僕が日本でどの電子マネーサービスを利用しようかってなると、アップルペイもなぜかうまくいかないんですよ。日本で結構試したんだけど、中国の銀行のカードが私の携帯の中に なんていうのつなげてある、それはクレジットカードじゃないんですよ、中国でアップルペイ使うに作る必要は特にないので、ね、もうデビットカードなんですよ、中国の銀行カード。
デビットカードってあれね、その銀行の残高でやるやつ。
そうそうそう、だからクレジットカード全然意味が、もう種類が違うじゃないですか。
クレジットっていうのは借りる、
もしかしたら思ってた日本のそういうアップルペイはクレジットカードにつなげたやつしか対応してないのかもしれない。デビットカードも使えるの。
どうなの。
で
だってアップルペイでスイカが使えるってことは、
でもそうか、あれデビットか。
でもスイカはオートチャージがあるから、もしかしたら規約の中にオートチャージ限定とかあるのかもしれないね。そうするとクレジットになっちゃうよね。
LINE ペイは今もうみんなやってるんですか。
いや知らない、俺は LINE をあんまり使ってないから分かんないけど、 LINE ペイは今年っていうかもう本当に最近の話だけど、LINE Pay の利用者を増やすために緑くじっていうキャンペーンを作って、
はいはい、なんか見たぞ、はいはいはい、
ニュースで見た。俺も送られてきたけど、なんか人に紹介するっていうのかな、それ その条件と LINEPay に入る条件で100円から100万円までのなんかくじが当たるみたいなのがあるらしいんだけど、俺は使ってる人聞いたことないけど。
あ、そう。じゃあ、まあ、まだ、じゃあ分かるかな。LINEPay もクレジットカードかな。
どうなんだろうね。それ、だから俺も登録してないから、利用規約を読んでないから分からないんですけど。
まあ、だからそれが、でも前、ちょっとこの前人に会って聞いたのは、日本で電子マネーが送れたのは、
うん、
その、電子マネーが全部クレジットカードにこう繋がってたからなんだよね、日本って。で、こっち中国がこんだけ一気に広まったのは、もうデビットカードがこっちが、
うんうん、
クレジットカードよりデビットカードにそういうものを繋げるっていう、うん、頭だったんだよね、うんうん。で、それで結構もう全員持ってるもんじゃない、そういうデビットカードも銀行のカードだから。だからもうグワッていうふ
う
に、全然違ったって話だった。あ、俺がちょっと今から、日本でそういう電子マネーを使うときに、どれをどう選んでいけばいいのかなっていうのが今
確かに、ね、あんまりそういう観点で見てないじゃない。俺は少なくとも見てなかったから、じゃあそのサービスで使ってるのがそのデビットの機能なのかクレジットの機能なのかっていうのはあんまり意識してないのと、やっぱりさ、そしてクレジットの機能になっちゃうとさ、なんか悪い印象というかそういうのはあるよね。それだから広まらないんじゃないかみたいな。
ああ、そうだよね。そうだよね。だから今デビットすごい CM とかやってるみたいじゃん。ヤフーでもガンガン出てくるよ。なんだか見えて安心みたいな。
ああ、そう、あのさ、ゾゾタウンっていうさ、服を買うファッション通販サイトがあるんですけど、付け払いみたいなのがあってね。
付け払い、
付け
払い、おお。
それはなんか2、3ヶ月後にいっぺんに、だから今お金が預金がなくても買えるよみたいな。
それクレジットカードみたいなもんじゃないの？
そう。だからクレジットカードと呼ばないクレジット機能なのか、クレジットカード会社につながってるのがよくわかんないんだけど。だからあのバカな若者を破産させるような方向みたいなね、怖い。だからそれが問題視されてるみたいです。
なるほど。
まあクレジットカードね、僕はあれですよ、これを本当にみんな注意してもらいたいんですけど、残高じゃないや、残りの500円とか600円とかが、督促状が来てるのに、600円だからいつでも返せるでしょと思って、
まさか。
俺それやっちゃったの。
やっちゃったの？
そうだよ。
あららら、それ大変じゃん。
だから俺は、一時期カード作れなくなってね。
うーわー、やっちゃったね。
だから俺は今でも妻にずーっと言われてますよ。銀行じゃない、家のローンとか、
そう
このせいで組めなくなるんじゃないかって。
言われちゃうわ、それは。でも
そう
あらららら、そうやっちゃったな。
本当に中高生の子はね、
いつ
だったかな、もう一緒に住み始める前だけど、学芸大学にいたから25とか、結婚する前だね、直前ぐらい。
で、
結婚を機に、その600円ぐらい払ってもらったか、俺が払ったのか覚えてないんだけど、そんなことがありました。
あららら、それは大変。今も作れない？
いや、わかんない。作ってないけど、俺のカードある。その前から生きてるやつが使える。
じゃあそれ大事ですよ、いいじゃん。
でも俺はカードは使ってないよ、もう。それ以外信用されてないからカードを使ってます。
定期預金安いのでも入れつけばいいんで。そしたら、ね、大丈夫かな。
まあ、うちはお財布は妻が握ってるんで。
そうか。
今、大事なこと言いましたけど、じゃあ、あと残りすごいぞ。あと10本ぐらいあるんですけど。
ってのは。あ、そう。いきますか。
いけますか。
10本。
17本。
ちょっと多いな。次回にしよう。
あ、じゃあ。じゃあ、そういうこと
で。ということで、次回もお楽しみに。
バイバイ。